キャスト。
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
ちびまる子ちゃんのね、ある回の話なんですけど、まる子がお寺で開かれるクリスマス会に呼ばれていくっていう話があるんですよ。これよく考えれば仏教のお寺でキリスト教の祭りやるのってちょっとおかしくないっていう話になるんですけど、それを言うならね、キリスト教の教会でクリスマスをやることってそもそも問題ないのっていう話もある。実際かつて大きい教会がサンタクロースの像に火をくべて燃やすっていう事件がありました。これかつてって言い方しましたけど、中世とかね、17世紀18世紀の話ではないんですよ。たかだか1950年代の話。ライター編集者の早水健郎です。今日はね、クリスマスの話なんですけど、まあこれからするのはフランスの文化人類学者のレヴィ＝ストロースが書いた火炙りにされたサンタクロースという本の話です。これはね、1951年のフランスの新聞記事の話から始まるんですけど、大聖堂の司祭たちがサンタの像を焼き払うっていうね、記事が載った。でクリスマスって、まあ、人々がクリスマスツリーに、まあ、飾りをつけたり、ちょっとね、いいもの食べてパーティーをしたり、プレゼントを交換したり、あと、まあ、サンタクロースがね、来るっていう話を大人が子供にしたりすると。で、サンタクロースがキリストよりも重視されている、それは何事かということで、教会は怒った。まあそりゃそうだっていうところもあるんですけど、そもそも20世紀半ばの人たちってそれ以前よりもね、信仰心って薄くなっている。でもちろん迷信とかも信じなくなってるし、教会に行く回数も減っている。だけどクリスマスだけは盛り上がっている。まあそれはね、教会も怒りますよねっていう話。
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
で一方、レヴィ＝ストロースはそうなっていく、なぜクリスマスだけが変わっていくのかっていう理由をちゃんと説明するんですよ。で彼は文化人類学者なので、クリスマスっていうのはもともと結構やばいもんだっていう話をしています。でクリスマスって大人と子供をね、はっきり分けるための儀式である。で大人がそのためにサンタクロースの作り話をして、まあ大人が子供にそれを教え込む、大人と子供を二分するのだっていうこと。で、文化人類学って結構子供は恐ろしいものって扱うんですよ。で、彼らはわがままで、大人に対してプレゼントをよこさないとひどい目に遭わすぞっていう脅迫してくる存在。で、子供って不完全な存在だからね。まあ共同体にとっては半分他者で、これは非常にね、文化人類学っぽいものになる。死者の側に近いんだって、半分死者なんだ。だから子供たちを恐れた大人は、子供が暴れるのを抑えるために駆け引きとしてクリスマスを作り出したっていう話です。でクリスマスって一見華やかなお祭りなんですけど、実際は地鎮祭みたいなものだっていうこと。子供を怒らせないために、封じ込めるためにやっているっていう。でまあ死者がね、怖いっていうのって、これは元々の、まあ、信仰ってそういうところから生まれているっていう話なので、まあ、これね、キリスト教のクリスマスっていう話よりも、さらにちょっと前提のところを踏まえなきゃいけなくて、まあ、世界中のいろんな文化の中で、 この日が短くなっていく冬の日にお祭りをやるっていうのはね、どこでもある風習で、それが後にクリスマスとしてまあ統一されていくっていうか、キリスト教ができてからキリスト教のお祭りっぽくなっていくんだけど、もともとはまあそういう土着のね、文化の寄せ集めでしたみたいなことってよく言われる。で、その中でプレゼントって、まあ贈与って言いますけど、あと子供と大人を分けるって話しましたけど、これは通過儀礼っていうね、贈与も通過儀礼も、まあ文化人類学用語。だからレヴィストロスで自分の分野に寄せてクリスマスの話をしているっていうところはちょっと、事前に前提として共有しとかなきゃいけないかなっていう感じなんですけど、ちょっとこっからしたいのはね、映画のグレムリンの話。クリスマスが舞台で子供が恐ろしいっていう話、これレヴィストロスの本を読んでいてなんとなくね思いついたのがグレムリンでした。で、グレムリンって僕が小学校の 5,6 年生だから84か5年の映画ですね。で、父親がクリスマスにギズモって不思議な生物を中国人の骨董屋から手に入れるんですよ。で、この、まあ、ギズモって可愛い生き物なんだけど、この老人は、ギズモを育てる時の3つのルールっていう話をするんですよ。1個は、水をやるな。2個は夜中に餌をやるな。3つ目ちょっと忘れたっていう、まあ、3つ目多分、あんまり重要じゃないと思うんですけど、で、まあ、主人公は、まあ、水をやってしまって大変なことが起こるっていう話なんですよね。で、ギズモに水をやると、分裂してグレムリンっていう鬼が生まれて、そいつらが大暴れする。街に出てって大暴れ。大暴れといってもね、おもちゃの車に乗って暴走したり、映画館でポップコーンを見、ね、その食べながら、行儀悪く見たりみたいな感じで、まあ、街の中の話みたいな狭い限られた地域で大暴れする話。このグレムリンっていう映画なんかね、当時も見た当時もね、なんか不穏な部分がいくつかあるというか、フィービー・ケイツがヒロインなんですけど、彼女のお父さんはクリスマスの日にサンタクロースの格好をして煙突に挟まっているところを家族に発見されて、まあ亡くなっていたっていう話なんですよね。サンタに扮していたところを。で、この話も特に回収されるもなんか展開するでもなく、ただ単になんかギョッとする話だったりするし、主人公がそもそもね少年じゃなくて青年である理由とかもちょっと腑に落ちなかったりもするし、いろいろおかしいなと思うところがあって、これ後に判明するんですけど、もともとホラー映画として、まあダークファンタジーぐらいな感じでいいのかな、で進んでいた話が、当時の制作総指揮のスピルバーグってやっぱり E.T. 路線というか、そういう売れ線は子供向けのファンタジーを求められたので、まあ途中で企画自体がそっちに変更されていって、けどその変更しきれなかった部分が結構残ってるよっていう話なんですよね。で、その一つがその父親の死の話であったり不穏さだったりするんですけど、まあいろいろね振り返ってみると、例えばその骨董屋で老人が3つの掟を言うみたいな、これってすごいね文化人類学っぽい話というか、まず民話っぽい昔話っぽい、そしてそれが教訓話、その約束が守れなかったら町に大変なことが起こる。で、やっちゃいけないことっていうのを指定する3つのタブーで、このタブーっていうのも文化人類学用語なんですよね。で、文化人類学ってその世界中に残っている、まあそういう民話とか神話とかそういうものの中から共通するような構造を探したりとか、その時にね、まあ儀礼であるとかタブーであるとか、そういう風習の中の共通点探す時のキーワードが、まあ今言ったような話で、で、いわゆる教訓話みたいなものってどのね文化の中でも残っていて、一見理由わからないんですよ。なんで水与えちゃいけないのっていう、水いらない生き物なんていないでしょうとか思うので、矛盾はあるんですけど、そういう伝説上の存在っていうのは何かしら、まあそういうタブーには理由があるみたいなこと。で、まあ、グレムリンってそういう、じゃあなんで水やっちゃいけないのって答えがあるわけではないんですけど、非常にそういうね、いろんなファンタジーの要素というか、中世っぽい話の、あちこちに出てくる、神話構造でできている。で、それが、まあ、うまくファンタジーになっている部分と、子 これなんか不思議だなっていうところになんか分かれていて、ちょっとそれが記憶に残る映画になっているっていうね。グレムリンがどうしてそうなったかみたいな話はネットフリックスのドキュメンタリーで、見たことがあります。まあ一旦ちょっとレヴィ・ストロースの話に戻ると、この本ってね100ページぐらいなのですごい読みやすいんですよ。で実際にねレヴィ・ストロースが書いてる部分でその中でも半分ぐらいで、残りの50ページぐらいは中澤新一さんの解説になってるんですよね。でこれがないと結構読めないね。レヴィ・ストロースってそこそこ難しい話を書いてきてるし、ちょっと説明が足らないところなんかもあったりする。で中澤さんの解説の中では、そのやっぱ冬のお祭りの話、これはフランス革命以後の話なので割と最近の話なんですけど、まあこの本の中ではで子供組っていうのが結成されて集団的に暴れるようなことが起こっていたっていう話、フランスの話ですよね。まあこういう補足を読むとね、それこそレヴィ・ストロースが言っていた子供っていうのが、まあ際限なくプレゼントを要求してくるのを抑え込むために戦略的にできたクリスマスみたいなこと、本当にねこの子で言う子供ってちょっと若者みたいな感じだったみたいなんですけど、の暴走みたいなことっていうのは共同体に脈々と昔からあって、そういうものを抑え込んでいくみたいなことって常にあったんだなっていうことがよく分かったりする。でこのねそのレヴィ・ストロースの本書かれた、これ論文というか雑誌に載ったエッセイみたいなもん、論文とエッセイの間ぐらいな感じなんですかね。1951年なんですよ。で戦前のフランスにはそんなクリスマスのパーティーをやったり、その事前の募金活動をね街でやったりするものもなかったし、何週間前から盛り上がったり飾り付けをしたりとかっていうこともなかったんですよね。それが戦後になってアメリカの影響で広まった。で最初のねそのいわゆる教会がサンタクロース像を焼いたっていう、そのキリストよりもサンタクロースの方が重視されていることに対して、批判をしたっていう意味なんですけど、その批判の中にはアメリカから来た、まあ、そういう贅沢な生活とか、まあ、消費社会化ですよね、こういうものへの牽制というか、それへの危惧みたいなものも含まれていた。あの1951年だとね、まだまだ消費社会って割と入り口なんだと思うんですよ。なのでその入り口の部分でレヴィ・ストロースはクリスマスがなぜ盛り上がってるのかって話を書いている。で宗教的なものとか迷信とかっていうのをどんどん後退しながら、クリスマスだけが盛り上がっていく理由っていうのは、これはアメリカ的に社会が、世界がなっていくこと、消費社会になっていくこと、資本主義がまあ、なんていうか進めば進むほどクリスマスの方が盛り上がっていくことっていうのを補足して説明しているのは、まあ解説の中澤新一のパートを読むとわかること。なるほど、クリスマスってそういうことなのかっていうね、非常に納得する話で。で、レヴィ・ストロース自体は、これとは別の理由としてなぜ宗教が後退しながらクリスマスが盛り上がっていくのかみたいな話にはエッセイにはオチがちゃんとついているんですよ。これ新聞記事に戻るんですけど、そのクリスマスイブにサンタクロースは火あぶりにされた。でそこにいた人たちはサンタクロースが復活しないかなって望んでいたっていう、これ新聞記事のオチなんですけど、これ分かります？つまりキリストって一回復活して、でそれが奇跡だったから、まあ一大宗教として成立していくわけですよ。で今度はサンタクロースを教会が燃やしてしまうと、サンタクロース自体が神聖視されてしまって、復活したら神になるっていうことをちょっと予感させて新聞記事は終わっているし、レヴィ・ストロースのエッセイはオチをつけているんですよね。戦後になってクリスマスがアメリカの影響で消費社会的なものになっていくっていう、その話も非常に面白いし、サンタクロース自身が神聖視される新しい宗教の主体になっていくって話としても、これは面白いというね。この本2016年に出てる本なので、 まだこれは絶版ではないんじゃないかな。まだクリスマスに間に合うので、クリスマスプレゼントにするには、最適な本なのかなっていう気はします。何冊か買って皆さんのお友達に配るのに。値段は1800円だからね、お手頃ですよね。おすすめしたいと思います。クロード・レヴィ＝ストロース、火炙りにされたサンタクロースの話でした。ライター編集者の早水健郎でした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。